あ、駒です。来ました。ちょっとまた間が空いたんですけど、ま、とりあえず、今日も京都でやっていきましょうということで、今日も陸物を読んでいくと、感じですね。はい。で、ジダレスミ、873でおっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、久しぶりに最初から聞くよとあざすで、874おやったんたんおこんばんこと、はい、おこんばんこですあざす、はい、というわけで ですね、陸物なんですけど、というかまあレスにあってたんですけど、俺読んでないんですかね。師匠シリーズの窓の向こうっていうのを読んでないらしいですよ、記憶にちょっともう師匠シリーズももう覚えてないんですけど、自分は全部読んでると思ってるんですが、そのネットにアップされてるやつはね。でもまあツッコミが入ってると、まあ読んでないんですがと、既読リストに情けだと書いてあるので、まあ読んでないんでしょうということで、それからやろっかなと。で、はい、窓の向こう2013年8月24日って書いてあるんで、うん、読んでそうなもんなんだけどね、最近の話じゃなくて全然前なんだけど、まあいいや、やってないという話なので、行きましょう。 異文、公園で遊んでいた女の子をさらったのはペットの犬を亡くしたからだった。家の地下室で飼い始めたもののちっとも懐かないので両目をつぶしてみた。すると少女はすっかり従順になり、ペットとしてふさわしい態度を見せ始めたのだった。食事は1日2回、仕事に行く前と帰った後に与えた。出入り口は一つだけ。私が現れそして消える。鍵のかかったドア。少女に名前はない。私はペットに名前をつけない。2年が経った。ふと思いついて地下室の壁にはめ殺しの窓を打ち付けた。もちろんただの飾りだ。向こうには何もない。少女にはこう言った。窓の向こうは海だよ。5年が経った。精神安定剤として与えたペットの猫を抱えて少女はいつも窓の前に座る。そして膝の上の猫に窓の向こうの海のことを嬉しげに語りかけるのだ。聞こえるはずのない潮騒を聞きながら。私はいつものように地下室のドアを開け、そして内から鍵をかけた。振り返ると少女が手で顔を覆って泣いていた。猫が逃げてしまったと言って泣いていた。私は硬直した。猫がいない。部屋はシンプルだ。隠れられる家具など何もない。ただ一つのドアの鍵は私しか開けられない。そして確かにそれは今私が開けるまで閉まっていた。少女の手を掴んで、なぜ猫がいないと問い詰めた。すると窓の向こうへ行ってしまったと、私が海のことをあんまり話すから行ってしまったのだと、そう言って少女は泣くのだった。私ははめ殺しの窓を調べた。やはり開いた様子などない。開いたとしてもただの壁があるだけだ。そして壁の向こうは地中なのだ。地下室なのだから。ではなぜ猫がいない。私は苛立って少女の髪をつかみ耳元に口を寄せた。いいか、窓の向こうに海なんかありはしない。そして苛立ちに任せ秘密をすべてぶちまけた。この部屋の外には何もないと。だから猫がどこかに行くはずはない。なのになぜ猫がいない。私は必要に問い詰めたが少女は泣くだけだった。私はまさかと思いながらも地下室の外を調べるためドアに向かった。鍵を開けてノブを回す。開かなかった。そんなはずはない。焦ってノブを引っ張るが根が生えたように微動だにしなかった。確かに鍵は開けている。さっき入ってきたばかりのドアだ。どういうことなんだ。ドアに体当たりをした。ずしんという重い感触が肩に残る。まるでその向こうに土がみっしりと詰まっているかのようだった。そうして体当たりを繰り返すうち、私は不思議な感覚に襲われていった。この部屋の外には何があったっけ。なぜかそれが思い出せない。ずしん、ずしん。ドアの表面だけが安っぽい部屋の飾りのようにわずかに揺れ続けた。以上、窓の向こうっていう題名の話でございました。はい、師匠シリーズの4っていう同人誌に載ってたお話。誰かの過去らしい。 で、次ごめんジータレス読み875チャンオツコント、はい、チャンオツじゃないですけどコマです。新居から焼肉パーティーいつにすると、まあ、新居じゃないんですけど、まだあの大事な大事なこういろんなものがの中でもこう生活する上で大事なものがまだこう発想のあれがなんか運搬のやつ、うん、届かないっていう、まだ、なのでほとんどの荷物はこう持ってってるんですけどまだですね。でもラストぐらいかもしれないですけどね、今日はね、わかりません。でもそんぐらい次回はって感じで、で次、次は、メイト人形っていうのも読んでないらしいです、なので、読んでという、まあ、リクがありましたんで、それを読もうかなと。メイト人形いかんメイト人形っていうのは読んでないのか。もうメイっていう文字だけで検索かが出るか。メイト猫、メイト猫っていうのはあるけどメイト人形っていうのはないんですね。はい、ということで、なんか有名らしいんですけども自分に分かんないんですけど、はい、で、読んでないということでやりましょう。メイト人形という話です。去年の夏の約1ヶ月のことを書くから少し長くなる。気の長い暇なやつだけ聞いてくれ。信じる信じないも読む人の自由だ。だけどこの話は俺が去年の夏確かに経験したことだ。去年の夏、姉の旦那の実家に遊びに行った。海も近いし、静かないいところだった。旦那はといえば、3ヶ月の単身赴任でその夏もお盆の時に帰ってきただけだという。義父母は、義兄夫婦の住む母屋は別にあり、だから俺にとっては姉とそれぞれ8歳と5歳になる姉と息子の娘だけの、いわば気楽な夏だった。ある日の夕方、廊下で姪とすれ違った。よく見ると胸に一体の見慣れない人形を抱いている。日本の抱き人形で少し色は褪せてはいるが、まだ十分遊べそうな人形だった。母屋からでも持ち出してきたのだろうか、俺は軽い気持ちで聞いてみた。けれどそれには答えずに姪はとっとと自分の部屋に入ってしまった。いつもは素直ないい子なのに何かいけないことを聞いただろうか、俺は。夕食の後、さっきの気まずさを取りなそうと、またあの人形を話題にあげて褒めあげた。すると、流しで洗い物をしていた姉が耳ざとく聞きとがめて、改めて娘に問いただした。一瞬しまったかなと思ったが、どこかで拾ってきたのならダニでもついていたら大変だ。罰の悪さをそう思い込むことにして、俺も姉と一緒になって問いかけた。しかし姪はガンとして口を割ろうとしない。そこへそばでテレビゲームをしていた甥が会話に入ってきた。その人形を近くの丸丸神社から持ってきたものだという。ちょうどその時甥は神社の奥の森で友達と虫を捕まえていたので一部始終を見ていたのだと得意げに言う。そこで甥はしまったという顔をした。何でも神社の奥というのは神様が住むところだから入ってはいけないものだという。まして生き物を取るなどはということらしい。特にあの神社は地元に古くからあるものだからと姉は付け加えた。その神社は姉の家から子供の足で20分くらいの山の中にある。 山の中といっても斜面を石段が続いており、中腹のあたりに神社の境内が開けている。相当古くからあるらしく、姉の義父母が子供の頃からすでにあったそうで、いつからあるのかはよく知らないということだ。何やら由緒ありげな神社だが、神主管理者は常駐しておらず、普段は町の方に住んでいるそうで、何かの行事の時にだけ上がってくるらしい。その神社、俺もここへ来た最初の日に散歩がてら散策してみた。境内の右手を入ったところに、左右と背面を坂、前面を木でできた格子で囲った幅120センチ、高さにして160センチくらいの物置みたいなものがある。格子の上部は40センチほど開いていて、そこから浜屋やうちわ、お札、しめ縄、それから人形、ぬいぐるみと、普段ゴミと一緒に捨てるにはなんとなくはばかられるようなものが入れられている。おそらくある決まった日に神主の立ち会いのもと処分されるのだろう。どうやら名はそこからあの人形を持ち出したらしい。神事に疎い俺も姉と顔を見合わせて、やれやれ困ったことをしてくれたと思った。すぐに神社に返さなければとは思ったが、すでに日は落ちている。田舎の夜は暗い。それに石段の上り口までは街灯もなく、車一台がやっと通れるような道だった。だから翌朝朝食を食べる前に、姉と俺、そして姪と3人で行こうということになった。その間姪は始終無言だったと記憶している。夜中姉に割り振られた部屋で、俺は寝るでもなく起きるでもなく、うつらうつらと天井を見ていた。するとスーッと襖の開く音がした。さすがに田舎の夜の静かさの中で視観していた俺はビクッとした。襖の方を見ると小さな黒い影が立っていた。老いだった。老いは枕元で隣の部屋で話し声がする。お母さんを起こしても起きないという。妹がいないとも。姪は自分の部屋は持っていたが、夜は母親の部屋で共に寝る。その部屋に姪がいない。真夜中だぞ。俺と老いは隣の部屋、つまり姪の部屋へ様子を見に行った。部屋の前に来て耳をそば立てると、確かに話し声がする。腰にしがみつく老いが妹の名を呼んだ。途端話し声がピタリと止まった。そーっと襖を開けた。目が真っ暗な中、膝に何かを置いていた。入り口の電灯のスイッチを入れた。膝に置いていたのはあの人形だった。目は眩しそうに半ば大けた顔をしてこっちを見ていた。俺と老いはしばし呆然と立っていたが、とにかく目を姉の部屋に送ることにした。目の布団をめくり、姪をその上に寝かせると、さすがに姉も目を覚ました。俺も気がつかなかったが、姪はあの人形を持っていた。その髪の毛の感触に驚嘆したのだろうと思う。姉は小さく悲鳴を上げると、姪の手から人形を取り上げると放り投げた。人形は壁に当たりボタッと落ちた。俺のいる角度から見ると、落ちた人形は姉のことを睨んでいるように見えた。怪談話が好きでいろいろ聞きかじったし、あちこち突もした。だから虚実含めて大抵のことには驚かないつもりだったけど、その時は何か本当にやばいんじゃないかと思った。何か本当に良くないことが起こるんじゃないかと。正直怖かった。できれば荷物まとめて東京に帰りたいほどに。あまり寝つけないまま夜を過ごし、翌朝起きると昨夜の計画通りに俺たちは神社に向かった。例の箱の前に立ち、姉は姪を促した。意外にも姪はすんなりそれに従った。多少は抵抗するとも思ったのだが、その前で手を合わせ、社の前でまた手を合わせて、俺たちは神社を後にした。その日姉は、明日は姪の幼稚園でお泊まり保育があるというので、町まで新しいパジャマを買いに姪と出かけていった。俺と老いは二人でテレビゲームをして過ごした。姉が用意してくれておいた昼食を食べた後、俺たちは再びゲームに興じた。と突然、2階のトイレで水を流す音がした。そのうちは1階と2階それぞれにトイレがあった。姉と姪は出かけている。おいは今目の前でゲームをしている。 俺は老いをそこに残して2階に様子を見に行った。トイレのドアは少し開いていた。だが中には誰もいない。念のため他の部屋も調べてみたが、やはり誰もいない。あるいは前に入った時に水栓のコックが不完全に戻っていたか、昨夜のことがあったから妙に神経質になっている。こういう時こそ判断を誤る。まず第一に合理的、科学的に考えること。直感で物事を判断してはいけない。やがて夕方になり、姉とメイが帰ってきた。二人とも別段変わった様子はない。夕食の際、メイは妙に口数が少なく、また姉もメイも少し食欲がないみたいで、ないようだった。そのことを問うと、何でも二人とも口内炎ができていてしみるんだそうな。メイの口を開けさせて見てみると、なるほど、口内に赤い血ぶくれのようなものがいくつか見受けられた。昼に何か刺激物でも食べたのかと重ねて問うと、ザルそばだという。夏の疲れが出たのだろうと姉は言うが、二人同時にとは何か釈然としないものを感じながら、その日は終わった。翌朝、朝食の祈りに姉の顔を見ると、首の下、鎖骨のあたりに赤い斑点がいくつもあった。毛細血管が浮き上がったような小さな蜘蛛の巣のような斑紋だ。さらによく見ると、袖なしのブラウスから覗く二の腕にも同じような斑紋がある。俺は結構な酒飲みで、健康診断の際にはいつも肝臓を指摘されるので知っている。蜘蛛状血管腫、血管の塊である肝臓が詰まることで血液が他の経路へバイパスするために起こる症状らしい。しかし姉は酒は一滴も飲めない。またこれまでに一度も肝炎などを指摘されたことはないはずだし、輸血をしたこともないという。メイは今朝はおとなしく食べ物を口に運んでいた。口内炎はもう引けたという。昼近くになり、しきりに体のだるさを訴える姉は、メイを幼稚園に送りに出た。姉たちを玄関で見送った後、俺は老いとぶらりとその辺りへ散歩に出かけた。まだ暑い日の盛りだったが、太陽の下を雑貨屋で買ったアイスなどを頬張りながら歩いていると、まさに日本の夏休みという感じだ。水田に広がる青い稲穂が風に揺れて涼しげだったと覚えている。何の気なしに足があの神社の方に向いた。長い石段を登り、社の前に立つと、俺は小銭入れから五円玉を出し、老いにも渡して賽銭箱に入れると手を合わせた。その後、あの箱に向かった。人形がなかった。さまざまなものが捨てられたその一番上の置いたあの人形がどこを見てもない。俺は老いを連れて家に戻ることにした。帰ると姉はすでに戻っており、日当たりをしたと言って茶の間に横になっていた。姉の家といっても、主のいない部屋を他人が勝手に覗くのも気がとがめる。俺は老いに頼んで姪の部屋を調べてもらうことにした。あの人形がないかどうかを。15分ほどで老いは戻ってきたが、おもちゃ箱から押し入れまで探したけど人形などないという。それならばそれでいい。だいたい昨日は町へ買い物、今日は幼稚園なのだから神社に行く時間などあるわけないのだ。それよりも今考えなくてはならないのは姉のことだ。俺は人形のことは考えないことにした。姉のところへ行くと自室で休んでいるよう促し、明日にでも病院に行くことを提案した。それで俺のできることは全てだった。料理も洗濯も家事は何もできないに等しい。結局その日の夕飯は老いと天夜門をつつくことになった。夕食を食べ終わるとおどなくして電話が鳴った。出ると姉の旦那だった。彼は3日おきに電話をかけることにしている。俺は一瞬姉のことを言おうか迷ったが、出先の相手に心配をかけるのも悪い。夫婦の間で必要なことなら姉自身が話すだろう。姉に代わると互いの近況報告が始まったようだ。受話器を置いて姉は再び自室に戻っていった。漏れ聞こえてきた会話の様子から、自身の体のことを話した様子はないようだった。翌日、朝食をとったらすぐに俺の運転で病院に行くことにした。そして診察を終えたら、その足で姪を幼稚園へ迎えに行く。そんな段取りだった。 しかし病院では意外と待たされた。総合病院という大きな病院はこの辺りではここしかないからだろう。最初に通された内科では結構な人が待っていた。姉は電話機のところへ行くと幼稚園にかけ事情を話し、少し迎えの時間が遅れること、それまで少し預かっていてほしい旨を伝えた。ようやく姉の名前が呼ばれ、彼女は診察室に入っていった。20分ほどで出てきたが、今度は検査室で採血とエコーだという。本当は採血から触診、心電から CT と一通りのコースになっているらしいのだが、事情を話し少し薪を入れてもらったそうだ。やはり疑われるのは肝臓だそうだ。それと何らかのアレルギー、肝臓の持病の有無と最近の食事をまず聞かれたそうだ。採血はともかくエコーは時間がかかった。念入りにということだろう。検査が終わり、薬局で何かの薬をもらうと俺たちは急いで幼稚園に向かった。検査の結果は週明けということだ。確かその日は週の中頃だったと思う。幼稚園に着き、教室に入ると姪が先生に本を読んでもらいながら昼寝をしていた。姉を見て二人は立ち上がると互いに挨拶を交わし、姉は遅れたことを詫び、先生は昨日の姪の様子を報告した。その中で気になることがあった。先生が夜中見回りのため起きると姪の布団が空だったそうだ。驚いて他の先生方を起こしてトイレや他の教室を探したが見当たらない。全員青くなったそうだ。それはそうだろう。結局姪は見つかった。幼稚園の門のところに一人でぼーっと立っていたそうだ。先生はバビルとともにきっと寝ぼけてたんでしょうと笑いながら言ってはくれたが、俺には姉が眉を潜めるのが分かった。帰りの車内では姉も姪も口数が少なかった。徘徊癖でもあるのだろうか。この子は幼い子が自立するとき一時おねしょをしたり、そんな癖が出るということを何かの本で読んだことがある。同時に俺が離婚する前、実は ×1、娘がちょうど姪と同じくらいの年の時、義父が死んでちょうど四十九日になる日の夜中、やはり同じようなことがあったのを思い出した。その時は 2DK の狭いアパート、探すまでもなかったが、娘は玄関の前に立っていた。ドアの向こうにじいじが来ていると。家に着くと、おいは茶の間で寝ていた。クーラーがよく効いていて、おいはゲームのコントローラーを握ったままぐっすりと寝ていた。コントローラーを離し、タオルをかけてやろうと思い、おいのそばにかがみ込んで気がついた。その方に一筋髪の毛が張り付いていた。癖のあるおいや姪の髪の毛ではない。また薄く茶色に染めた姉の髪の毛でもない。ましてや短く刈り上げた俺のものでもない。ショートカットくらいの太めの髪だった。それを手で払ってやると、コントローラーをしまい、タオルをかけてやると、その場に座り直し、再び姉と姪のことを考えた。再度、頭をもたげてきた人形のことはなるべく考えずに。しかし考えの途中でふと思い当たることがあった。ダニやカビの中にはアレルギーを誘発したり、内臓に損傷を与えるものがあることを思い出したのだ。それがあの人形に付着していたとすれば、十分に考えられることだ。幸い学生時代の友人に芳香剤の開発室に勤めているやつがいた。かなり畑は違うが顕微鏡くらいはあるだろう。そいつに頼めば調べてくれるかもしれない。元から楽天的な俺は安易にそう結論付けた。しかし解せないのは、なぜ口内炎を同時に患い、しかも姪は一晩で治まり姉はまだ続いているのか。抵抗力の問題か。それなら子供の方が低い気がする。あるいは体質か。とにかくあの人形からサンプルを取らなくてはならない。昨日はなかったが、明日もう一度よく探してみようと思った。まずは来週の検査の結果を待って、必要ならば友人にそれを送ろう。雑貨屋で軍手とピンセットも買った方がいいかもしれない。その日俺と姉は昼飯も食っていなかったが、もう日は傾いていた。姉はだるそうであったが、強いて子供たちのために夕食を作った。この余計もののためにも肩身の狭い思いがしたが、今はこの親子のそばにいた方がいい気もする。そして検査の結果次第では義兄にも話を通した方がいいかもしれない。そこまで考えて俺ははたと気がついた。 母屋はどうした。まず姉の義父母義兄たちに相談すればいいではないか。その晩なぜか甥が一人で寝るのを非常に嫌がって、結局俺の部屋で一緒に寝ることになった。俺にあてがわれた部屋は2階の真ん中の部屋。2階にはこの部屋の両脇に一つは半ば何度代わりに使われている4畳半くらいの部屋が一番奥に、もう一つは義兄が書斎として使っている部屋が階段寄りにある。甥と姪の部屋、それから姉夫婦と姪の寝室は1階にある。建て売りではない。設計士が義兄と相談しながら図面を引き、地元の大工が建てた割合としっかりした作りの家だ。建ててまだ10年しか経っていない。その家がわずかにだが揺れ出した。地震、小さいが確かに揺れている。まだ起きていた甥が布団から飛び出してしがみついてきた。結構長く揺れが続いたような気がしたが、実際には10秒くらいではなかったろうか。俺もあの地の底のうなりのような地震というものは嫌いだ。揺れが完全に収まると俺はまた一昨日の夜と同じように老いを腰にまとわりつかせて開花に姉たちの様子を見に行った。部屋の前に立ち襖を軽く叩いた。応答はない。そっと開けてみると姉も姪も寝ていた。小さくはあったがかなり小刻みに揺れていたはずだ。二人ともよほど疲れているのか眠りが深いのか。襖を閉めて茶の間に入るとカーテンを開けて母屋の様子を伺った。この家と母屋の位置関係は互いの家が見えにくかったが電灯はついていないようだ。念のため窓を開け庭に降りてみた。やはり誰も起き出してきてはないようだ。もっとも震度2程度なら気がつかなくても無理ないか。でも毎年この時期になると毎年東海沖地震がささやかれる中、静岡に住んでいるならもう少しデリケートであってほしいとも思う。振り返って家の方を見る。甥が窓際でこちらを見てる。逆光で表情は見えない。茶の間に戻り甥を2階に促す。瞬きが妙に少ない。まだ怯えていた甥も俺も途端に東京に帰りたくなった。娘と二人の息子に会いたくなった。甥と二人再び布団の上に横になった。昼間のことがまだ頭の中に残っていて念のため甥に聞いてみた。あの人形のこと何か知らないか、あるいはあの人形どこかに移動しなかったか。甥を疑っているわけではなかった。ただ念のため、昼間頬にあの髪の毛が張り付いていたのが気になっていたから。あるいは人形の件は甥のたちの悪いいたずらか。みんなが、いやこの時点では俺と甥だけだったか、疑心暗鬼になっていた気がした。甥は知らないと言った。あの人形には触りたくないと思う。俺も同感だよ。翌日俺は神社に行った。かなり探したがやはり人形はなかった。あるいは猫が加えて縁の下にでも持ち込んだか。そこまで探した。真の山中、つまり漢字出てこない、この下にもあったのかどうかそこまで確かめる余裕はなかった。ただ帰り際に古びた板に書かれたこの神社の祭神を読んだ。読めない。それともう一つ、読みが全くわからん。毒蛇鬼神尊ぶ毒蛇鬼神の御事。この読みがわからないため俺たちは結局苦労した。肝心の人形が見つからず俺は途方に暮れた。しかし何もあの人形でなくても同じ場所にあったものなら同じものが付着しているかもしれない。目がどのあたりからあの人形を引っ張り出したのかは知らないが、とりあえず俺は箱の中に積まれているものから上層部から一点、中頃から一点、それと下の方に格子からはみ出てる浜屋の羽に黒いシミがあったものだから、ついでにそれも計3点それぞれの一部を切り取ってケースの中に収めた。その日神社から帰った後、俺は母屋に行った。姉の様子を少し伝えておいた方がいいと思ったからだ。ついでにあの神社の管理者あるいは神主の住所も訪ねてみようと思ったが、説明するのが難しい。結局その日は聞かずにおいた。この家でスイカをごちそうになった。身の黄色い 小玉の、スイカだった。種が少なくよく冷えていて非常に美味だった。姉にとっては義理の姉にあたる。小柄だが気さくな奥さんがうちではまだスイカを井戸で冷やしていると半ば自嘲気味に半ばは自慢げに言っていた。この家でスイカをご馳走になった。いや失礼、同じものが2回書いてあった。そう、この敷地には井戸があった。この地方は海が近いがわさびの名産地でも知られる水のきれいなところでもある。そして水を大切にするところだ。その井戸の傍らに木でできた小さな祠、稲荷のようなものがある。毎年その前には白米、菓子などを備えるのがこの家の決まり事だ。何を祀っているのかまだはっきりとは聞いたことがないが、水を祀る神様だと、神様だという。昔この地方を悪い疫病が襲い多数の死者が出たらしい。手を尽くした挙句原因は水からとなったらしい。それからだそうだ。どの家でも井戸の傍らに祠を置くようになったのは、母屋を辞して姉の家に戻った頃はもう昼時になっていた。ただそれがどれくらい昔なのかはわからない。そうめんのつゆを垂らすなと姉が命を叱っている。姉の顔に以前にはない剣があるようだ。母屋の奥さんの朗らかな顔を思い出しながらそう思った。午後は母屋に行くつもりだった。この時点で俺は神秘主義に陥っているつもりはなかった。ただなんとなくあの神社の祭神に興味を惹かれたからだ。日本の神々、似たような本は何冊かあった。どれも佐野の御事、串灘姫の御事の名はあるのだが、毒邪気神尊の名はどの本にも見当たらなかった。姉の家にはパソコンがない。仕方なくあらかじめ状況をかいつまんで知らせておいた。先の友人にネットで検索してもらうことにした。佐野の御事、本人はもともと出雲の地方神だったらしいが、インドの祇園信仰と融合することで全国に祀られるようになったらしいと書かれている。説明は省くが、御頭天皇と同一と見られることが多いそうだ。八坂神社、氷川神社に祀られる。御利益は最悪、疫病を除くと書いてあった。串灘姫の方は古事記では有名な串灘姫、日本書紀では、紀伊灘姫と書くらしい。佐野の御事の妻、有名な、ヤマタノオロチ退治のヒロイン、流し目通り稲水田の神様。佐野の御事が祀られている神社には大抵一緒に祀られているらしい。他にもいろいろ書いてあったがよくわからんし退屈だ。本を枕に寝てしまった。目を覚ますともう日が暮れかけていた。またかと憂鬱になる。最近夜になるのが怖いような気がするのは俺だけだろうか。とりあえず飯を食わせてもらい会館に降りる。姉は相変わらず、辛そうだったが皿を並べている。老いがそれを手伝っていた。俺も手を貸そうとしたところポケットの中の携帯が鳴った。東京の友人からだ。俺は通話にして庭に降りた。彼の話を要約すると、毒邪気神尊の言葉にヒットするサイトは5件にも満たなかったそうだ。しかしこの同じ静岡県にあの神社と全く同じ山中を祀る神社があるそうだ。ただそちらの方は神主も常駐しており、由緒も正しい、なかなかに大きな神社らしい。関係者に迷惑がかかるのでこれ以上のことは書けない。どうも御頭天皇と、パリサイ祭場とかの間の子、八王子のうちの誰か、あるいはその子孫の誰かのことを指すらしい。何の神なのか、何と読むのか、それ以上詳しいことはその時わからなかった。礼を言って携帯を切った。家の方へ振り向くと窓が開けっぱなしだったことに気がついた。うっかりしていた。蚊が入ってくる。俺は家の中に入り窓を閉めた。その晩もおいは枕を抱いて俺の部屋に入ってきた。だが昨晩よりもいくらか表情が和らいでいたので俺も少しは緊張が解けた。同時に姪も姉と共にやってきた。さすがに姉も気になるんだろう。もしもうつる病気なら困るからしばらく俺の部屋で寝かせてほしいと。それならば姉が作った料理を毎日食べ、同じコップで水を飲んでいる俺たちにとっては科学的にはあまり説得力のない提案だとは思ったが、ここは姉の言葉に従った。今ならわかる。当時離婚したばかりの俺は小さな頼りない命に飢えていた。誰かを全力で守りたかった。 老いが目の布団を抱えて上がってきた。老いにとってはキャンプな気分だったのかもしれない。この二人に限らず、親類の子供たちに会うたびに具にもつかない怪談話をして怖がらせては面白がっていた俺だった。だがこの時はそんな気分でもなかったし、またそんな雰囲気でもなかった。で、俺はスサノオのオロチ退治の話をしてやることにした。今日買った本の内容を子供向きにして、今から思うと子供には十分怖いが、最初に老いが寝た。目の方にはまだ目がさえさえとじっと天井を見ていた。次に寝てしまったのは俺らしい。夜中、顔にサバサバと顔に何かが当たる感じがしてくすぐったくて目を覚ました。こじ開けるようにしてまぶたを持ち上げた。目の前、顔のすぐ近くにあの人形の顔があった。頬に人形の髪の毛が当たっている。人形の肩のあたりに小さな指が見える。悲鳴を上げるのは生涯後にも先にもこの時だけのためにとっておいたの。人形の顔のそのまた背後に目の顔が見える。目が人形を捧げ持ち、俺に向けて何かを喋っていた。人形に俺を紹介してるのか。体が動かなかった。目玉だけがただギョロギョロと自由に動かせた。声も出なかった。悲鳴を上げるのは生涯後にも先にもこの時だけのためにとっておいたのに。ここで当時の俺の状況を説明しておく。姉の家に居候していた時、俺は離婚を機にそれまで15年勤めていた会社を辞めていた。結婚と同じように離婚もまた体力と精神力を消耗する。しかも結婚は2人の共同作業だが、離婚は1人の戦いになる。疲れていた、心身ともに。退職金は丸々元の妻に渡したが、失業手当は3ヶ月は出るのだし、前に来てこの町の風景が気に入っていたから少し静養するつもりだった。もちろん3ヶ月丸々ここに座るつもりはなかったが、ちょうど旦那が単身赴任、姉夫婦にとっても悪い話ではなかった。いわゆる番犬代わりだ。断っておくが、俺は腕に自信はない。非戦闘民族だ。オカルトは好きだが呪文なの知らない。そして疲れてもいた。この状況下で俺に何ができただろう。全てが見間違い、勘違いの世界ではなかったか。今他人と変わりない日常を送っている俺はそう思う。あれは本当に現実のことだったのか。だからこうして書く。一つ一つ当時のことを思い出しながら。話をその晩に戻す。人形は俺の顔の前にあった。俺は金縛りにあったように動けない。今まで金縛りって現象に出会ったことは何度かあった。だけどまぶたを閉じることもできない。そんな金縛りは初めてだった。それに目がつぶやいている。この言葉は何語だ。元より西洋圏の言葉でないのはわかる。でも中国、韓国、そんな言葉でもない。強いて言えばやはり日本語か。もう少し日本語勉強しとくべきだった。庶民って言葉みんな知ってるか。当時の俺は全く知らなかった。結局そのまま人形とにらめっこをしているわけにもいかず、俺はいつしか寝てしまったようだ。まぶたが閉じれたところまでは覚えている。朝起きると俺と目の布団の間にその人形が置かれてあった。その時改めてくだらないことに気がついた。人形っていつ寝るのだろうか。隣に寝ている目もまた目を開けてじっと天井を見ていた。この子は昨夜寝たんだろうか。昨夜のことが夢か現実なのかよくわからないまま老いを起こし、3人で階下に降りた。いつものように朝食ができていた。姉は首の下、二の腕に以前あの斑紋はあったが、今朝は心なしか気分がいいように見えた。そしてそれに姪があの人形を抱いているところにも何も言わなかった。むしろ老いの方があの人形を部屋に置いてくるようにしつこく妹に言っていた。食事の後老いがやってきて俺の耳元でささやいた。昨夜の夜は怖かったでしょと。見ていたらしい、昨夜のことを。そこで俺は改めてあれが夢ではなかったと思うとともに、あの人形がどうして再びこの家に来たのかを思った。あの神社に人形を戻しに行った日から明和神社に行く時間などない。死で言えば昨日俺が本屋に行った時か。だが明も姉も出かけた様子はなかったが、俺はその時間学校のプールに行っていて知らないという。明が人形を抱いて玄関を出るのが見えた。どこへ行くのかと思えば母屋へ行ったらしい。この家、母屋と反対側に玄関がある。つまり通りに面してそれぞれに玄関があるわけだ。 通りに出ても互いに行き来はできるが、普段は庭を突っ切って互いの茶の間から出入りしている。だから目がわざわざ通りに出るのを見て回りくどいことだと思った。その目が今度は母屋の茶の間から出てきて、祖父の彼女から見て手を引いて庭に降りてくるのが見えた。どうやら蔵に入るらしい。人形のことは一時忘れて俺は好奇心に駆られた。あの薄茶の土壁の蔵、俺も前々から興味を持っていたがまだ入ったことはなかった。俺は早速老いを誘って庭に降りた。蔵には普段は黒くてごつい鍵がかけられているのだが、思った通りその時は外されて扉は開け放たれていた。俺は中にいる老人に軽く会釈をすると老いとともに中に入った。何を出すのかと俺は聞いた。手伝いますとも。老人の話ではそんなに大層なものではないらしい。これくらいのと言って彼は胸の前に手を広げてみせた。小さな木の箱らしい。目の方を見ながらどこにしまったか覚えとらんぞというようなことを言って、またそこいらを探し始めた。おいが妹に何を探せているのかと聞いた。目が答える。庶民小来夫小津天皇サイモン。何語だそれ。小津天皇は分かったが、後の言葉は分からなかった。だが名はかなり明瞭にその言葉を言った。そしておいもまた、じいちゃんあれ蔵に入れてるのか、罰当たるぞ、そんな意味のことを言った。じいさま答えて古いやつはな。蔵には他にも鎧やら長持ちやら興味を引きそうなものがいろいろあったが、その聞き慣れない言葉に幾分かの肌寒さとともに俺の耳は釘付けになった。庶民小来夫、こういう字を書くそうだ。俺にとってはその言葉は聞くのも初めてだったし、その実物を見るのも初めてだった。それを収めた箱にはいくつもあった。いずれも中に収めた小来夫は大きさもまちまちだった。ただ形は断面が六角形であり、先が尖って何かちびた鉛筆のようだった。その鉛筆の腹には絵と文字が書いてある。中には飴色をしたものもあり、その色からして相当古そうなものもある。ご図天の細文、ご図天の細文、こちらの方は小来夫の縁起を記したもの。ご図天の今は佐野の命と同一視されることが多い。庶民に矛の方を渡し、我は佐野の命となり、そう言って去っていった風来坊。いずれも信濃、今の長野県の国分寺が有名なので、ググればすぐ見つかるから、興味がある方は聞いてみるといいだろう。効能は災難を取り除く。国分寺では毎年1月の7日と8日にその御符が配布されるそうだ。ただし表面に書かれた言葉によって多少その意味は違うそうだ。小難しい話は少し多く、実際当時友人めんどくさいから以後メタギアのオタコにするな、実際によく似てるからの情報ではあまりに聞き慣れない漢字が多く、その場ではよく理解できなかった。ただなぜ名がそのものを欲しがったのか、それはじいさまの次の言葉でガテンが言った。母さん早く良くなるといいなと。なるほど、疫病にとらわれていたが病全般に効くものだろこの小来夫とやらは。翌日は病院へ姉の検査の結果を聞きに行く。名はその小来夫のうち手のひらに収まるくらいの一番小さいものを手に取ると、それを人形の帯に挟み込んだ。人形の不思議さがまた一段増した気がした。聞いたところでは本来は小来夫というのは家の中、神棚や鴨居の上に並べ立てて置くものだそうだけれど、そのうちでは何年か前の静岡に地震が頻発した際に落ちてきて、太い鉛筆のような尖った先端がじいさまの頭を直撃したそうで、以来箱に収めて蔵に入れたそうである。材質は主に柳だそうだが、他に桐やタラも使うそうだ。いずれ大きなやつならば結構重かろう。蔵を実すと俺は老いを連れて姉の家に戻った。姪の方は母屋の子供と遊ぶといい、じいさまと母屋に向かった。途中井戸の横を通り過ぎる。祠にその日は桃が備えられていた。昨日は何だっただろうか。家に戻ると姉が今しがた地震があったという。結構揺れたと。確かに蔵というものは堅牢な作りのものだというが、それにしても中には細々としたものがいくらも積まれてあって、それが語りともしなかった。さっきの夜のことがあったから老いの口は開けたままになった。 やなり、そのほとんどは排水溝や近くを走る高速道路などの振動がある特定の場所に伝わるもの、つまり一種の共鳴現象だ。だがそうとも言えない、とても共鳴とは言えないほどの揺れを体験した人もいるという、日本にも外国にも。やなりとは違うか、昔山に行ったとき、麓の河原のそばで一泊した。俺たち以外に野営している者は付近にはいなかった。近くに古びた神社があった。缶抜きが差し込んであるだけだったので、面白半分に友人と忍び込んだ。しばらくして岩壁の左右後ろをものすごい勢いで叩かれた。地震なのか獣でも壁に突っ込んだのか今もってわからぬ。とにかく俺は部屋に戻ると、机の上に念のために水を入れたコップを置いた。その時にできることがあればとりあえずやってみる主義だ。1時間ほどして名が戻ってきた。スーパーの袋に母屋から桃をもらったと、いくつか入れて帰ってきた。多分祠に備えてあったものと同じ桃だろう。なぜか名は夕食を前にしてそれを向けとせがんだ。よく冷えた桃だったが、一つだけぬるいのがあった。祠に備えてあったものだろうか。その晩コップの水に波紋は出なかった。今日も俺の部屋で寝ると、老いと銘は始終興味深げにコップの表面を眺めていた。銘は今日は人形を持ってこなかった、部屋に置いてきたという。翌日姉と銘を連れて病院に向かった。病院というところは意外と病気をもらうところで、姉は銘を連れて行くのは嫌がったが、なぜか俺は目を離すのが不安で強いて連れて行くことにした。老いは母屋に預けた。なんとなく誰かをこのうちに一人で残しておくのが不安だった。検査の結果を説明された。この時は俺も一緒に病室に入った。名は待合室に残したが、医者の説明では確かに肝臓が少し腫れているようだという。しかし血液検査では何も見受けられなかったと思う、当時のその時点では肝炎もなく、しかし急激な発症例からすると肝球中症、肝ジストマ症が考えられるという。胆管に寄生する寄生虫らしい。即検査入院を勧められたが、事情を話して明日にしてもらった。今となってはその判断は後悔している。家に戻り、明日の入院の用意をしているとき、姉はいきなり倒れた。俺は救急車を呼び、老いを母屋に走らせた。義兄が到着したのはその晩も更けようとしている頃だった。義兄はすでに病院に立ち寄ってきたそうだ。担当医はいなかったが、看護師の話では便検査が必要とのこと。便採取は姉が倒れていた間に済ませており、明後日には結果が出るとのこと。そして今は命にうんぬんという状態ではなく、比較的落ち着いているとのこと。それを聞いて義兄はとりあえず家に戻ったわけだ。一通り話が一段落した後、俺はあの神社のことを彼に聞きたくなった。場合が場合だから、俺の思ったことをそのまま聞いたならば、こんな時に何をバカなことをと一喝されるのは分かっていたから、なるべく婉曲に世間話に織り交ぜて。それでも不快かとも思ったが、意外にも義兄は話に乗ってきた。以下義兄の話。あの神社の奥、一般に神の場所とされているところに井戸があるそうだ。人はその水は飲むことができない、いわゆる神の水ということらしい。その井戸のそばで義兄の同級生、当時小学校5年生くらいだったらしいが、猫を捨てたそうだ。捨てたというよりも箱に入れてそこで育てるつもりだったらしい。その同級生は仲の良かった義兄にそのことをそっと耳打ちしたらしい。義兄も 2,3 日のうちにはその猫を見に行くつもりだったらしい。猫に関連する話。その話、当時の地方新聞にも書かれたことなので、あまり詳しくは書けない。ただ義兄はその日もその同級生から猫に餌をやりにあの神社に行くことは知っていたそうだ。だけどその同級生はその日家に戻らなかったそうだ。当然男子行方不明、学校でも朝礼でその話が出たし、新聞にも載った。両親もいずれは見つかると思うだろう。ずいぶん長い間その土地に住んでいたらしいけど、やがて諦めたのか他の土地に引っ越したらしい。で、猫のことだが、箱に入れられた猫は首が切断された状態で箱に収まっていたそうだ。もとも猫の件は新聞ネタなのかクラスの怪談ネタなのかははっきりしないが、だから義兄に言わせると、あの場所は人が入ってはいけない場所だそうな。そう言われると余計に入ってみたくなる俺の性分。ここで病院の話に出た肝球中症について雑学程度だが少し書いておきたい。 この寄生虫、まずタニシなどの貝に寄生するそうだ。そしてその貝を食べた鯉やフナなどを加熱せずに食べると人間を宿主として胆管にとどまる。潜伏期間は6から8週間くらいだそうで、発症しても初期の頃は自覚症状がないことが多いそうだ。ただし重度になると死亡するケースもある。日本ではあまり例がない病気だが、韓国から中国、マレーシア、カンボジアと中央東南アジア圏によく見られるらしい。8週間前といえば俺が来る前のことだが、しかし海外に旅行したとは聞かないし。食べ物にしても姉は元来生物をあまり口にしない方で、ましてや川魚のアライなどは食べないだろう。子供の頃父方の実家に行くとよく鯉を出してくれた。交通の便が悪い山の中のことだったから、せめてもの需要ごちそうだったのだろう。だが姉は生臭い泥臭いと言ってガンとして食べなかった。理系がシャワーを浴びるため話は一時中断した。浴室に向かう前に2階に上がったようだ。書斎に荷物を置きに行ったのと、今日も俺の部屋で寝ている子供たちの様子を見に行ったのだろう。その夜、妙なところからあの人形の出どころが分かった。あの人形はおそらくは捨てたものではないそうである。あの人形の所有者はあの神社のはずだと。理系はシャワーから浴びるとビールを出して再び話し始めた。今度は俺が尋ねるというより彼が俺に畳みかけるといった感じだ。目の枕元にあった人形を見た理系はまずあの人形はどうしたのかと聞いた。俺が答えるより早く彼はあの人形を見たことがあると言った。子供の失踪というのは身代金の要求とか表沙汰になるもの以外にも結構あるそうだ。実数は俺は把握できてはないが、青年の場合ならば家で駆け落ちがかなりの割合である。だがそれが比較的低年齢、小学生ぐらいの場合には親警察等がまず考えるのは事故だ。義兄の同級生が失踪した当時、まずそばにあった井戸が調べられた。神主の立ち会いのもとで、次に拝殿、社の中だ。同時にその時同級生が社の奥で猫を飼っていることを知っていたのはおそらく義兄だけだったのだろうから、当然彼も重要な参考人として警察官と共にその場に同行していた。その時に見たそうだ、社の中を。中央に銅鏡のようなものがあって、その前に黄色い稲の穂のようなものがあったそうだ。そしてそのさらに奥、左手に一番低い台というか棚のようなものがあったそうだ。その棚に20体ばかりの人形が飾ってあったそうである。顔の作りはまちまちで、中には、おかっぱ頭の男の子の人形もある。しかしいずれも着物を着ていて、今にして思えばなんとなくだが昭和の初期か大正くらいのものではなかったか、そう言っていた。確かにあの人形も俺の祖母の家にあったものと同じ大正時代か昭和の初期の作。顔は少し扁平だが何やら気品のある顔立ち、作りも今の人形より精巧なような気がする。もちろん俺はそのあたりのことは素人なのだが、後で知ったことだが、人形というのは着物をめくると腹の部分にその作者の名前が書いてあることが多いそうな。それを知っていれば、あるいは何かの手がかりにはなったのかもしれない。義兄の話に戻す。あの人形、顔の作りも着物の柄もあの時の棚の一番上の端にあった人形によく似てると。義兄の年齢から考えると、当時の件は昭和の40年代も半ばのことだろう。当時の日本の農村にはまだ小壺なんてものが当然あった。あれ深さが2メートル近くあって結構深いんだ。大抵は木の蓋がしてあるのだが、中には蓋もしてなく表面がカバカバ乾いていて、周りの地面と区別がつかなかったりする。だから神社からその子の家までの経路、そんなところにも捜査が加えられた。しかしその子の行方は癌として知れなかった。よく覚えてくれていたと思う、当時のことを。一員として義兄は俺と同じメモマだったから、一方はそれを武器にして出世したが、また一方はそれがあだとなり離婚退職俺様した。話の本筋とは違う俺の愚痴止まれ。話は人形に戻る。その社の人形を見たとき、神主が大雑把に説明してくれたそうだ、その人形の由来を。神主の話によると、大正の終わり頃、先代の神主の時にこの村でコレラが流行ったそうである。現代の日本とは発生も稀だし、症状も軽くに抑えられるが、当時村と呼ばれていたこの地域の医療技術や衛生観念がどの程度のものだったのか。体力のある壮健な男女は治癒したそうだが、結果的に幼い子供や老人にかなりの死者が出たそうである。 1ヶ月ほどで流行りは下火となったが、その盛りの時に仙台神主が疫病最悪除けをかの神社に祈願したそうである。村中総出とのことで、歩ける村人は皆集まったらしい。その時にすでに亡くなってしまった子供らの人形も供養して神社に納めることになったらしい。つまりその人形たちはその時に亡くなった全ての子供らの依り代みたいなものかもしれなかった。その人形を名は持ち出してきたのだ。結局その時の原因は井戸からと後になって分かったらしい。どこの家でも井戸に蓋がされ使われなくなり、代わりに脇に祠が建てられた。水質検査をして使用できるようになったのは戦後のことらしい。その夜、名の枕元にある人形を見ながら寝床で考えた。でもなぜ小ライフなんだ。名なりの供養の仕方なのか。翌日昼近くになって俺たちは車で病院へ向かった。今日は老いと名も一緒だ。病室に入っていくと姉は半身を起こして出迎えてくれた。まず子供たちが駆け寄っていく。姉は義兄の顔を見ると少し驚いた顔をしたが嬉しそうだった。久しぶりの親子4人の対面。俺は姉に入院時の足りないものを聞くと売店に降りていった。姉に言われたものを買うとこの売店には本屋もあることに気がついた。少し時間を潰そうと思った。なるほど、病院には子供から老人まで様々な人が入院している。絵本から盆栽の本まで小さいスペースながら様々なジャンルがあった。店内を物色しているうちにふと一冊の小紙に目が入った。おそらく自費出版に近いものだろう。早朝もただの厚紙にタイトルの〇〇市郷土民族史と印刷されただけのものだった。著者の欄には〇〇会とあった。その本を持ってレジに向かった。病室に戻ると姉に売店の袋を渡し、いくつかの会話をした後、あとは義兄に任すことにして俺は病室を出た。今日はこれから昨夜聞いた神社の奥の井戸に行くつもりだった。暗くならないうちに。バス停に向かう、道々俺は姉のことを考えた。今日は比較的楽そうだったが、赤い斑紋が増えている気がした。雲状血管腫と呼ばれている。それは別名メデューサの首とも言われている。車中では先ほど買った本を流し読みする。やはり昨日聞いたこれらの記述はなかった。市の中では小さい町だ、あの地域は。だがそれよりも目を引く記述があった。天保年間後期、あの地域を、天然痘が襲ったそうだ。最悪は隣の村から来てあの村に住み着いた。死者の数限りなく、一日に棺桶がいくつも寺に運ばれる。しまいには棺が間に合わず遺体をむき出しのまま瓦で焼いたそうである。刺繍と線香の匂いが入り混じり、犬もいなくなったそうだ。同時に林村からは締め出され、村は完全な孤立状態になった。天然痘の不思議なところは、10人のうち4人は病に陥り命を落とす。4人は患いはするが何とか命は助かる。そして残る2人は患いもしないというところがある。生まれつき抗体を持っているのか。その時の詳しい記録はあの地域で最も古い寺に書いてあると、あの地域で最も古い寺にあると書いてあった。そこまで読んで俺は思った。あの神社もしかしてその時に建てられたものじゃないかと。バスを降りると俺は荷物を取りに一度姉の家に戻った。ラジオ付きの非常用懐中電灯、孤独ナイフ、オフロードバイク用の革手袋、そして5メーターと10メーターの細引き2本、針金とラジオペンチ、タッパーとマグカップ、それが俺のフィールドワークの基本だ。まだ日は高い。だが少し早足で神社に向かう。夏休みであるはずなのに、この神社には大抵子供は遊んでない。神社の横を通り、さらにその奥、裏手の森に入っていく。井戸はその中にひっそりとあった。屋根も鶴瓶も桶もない。まさに神だけの井戸という感じだった。井戸そのものはコンクリでもレンガでもない。自然石を組み上げたもの。ある程度の時間は経っているだろう。周りには苔が生えていた。周りは畳6畳ほど開けていて、地面には丸い石が敷き詰められている。俺はそっと近づいていき、中を覗いてみる。ほんの 4,5 メートル先で光は届かない。昼間だというのに森の中は薄暗い。懐中電灯で中を照らしてみる。ずっと下にあれは水面か、明かりに照らされ反射している。ここで下から髪を振り乱した女が壁をよじ登ってきたら、俺は泡を吹いて気を失うだろうと、どこかの映画のワンシーンを思い浮かべた。その辺りに落ちている石を拾ってみる。頭上に差し上げ真下に落とす。高さ約2メーター、下に落ちるまで約20フレーム。その石を今度は井戸の中に落としてみる。 1,2,3 と数えて約 12.12,3 メーターか。中に入る気はさらさらないが、しかしポチャンと音がした。水はある。井戸の中を覗いているうちになんだか鼻の奥がツンとなった。いわゆるスポット巡りをしているときにたまに起こる俺の習慣、多分干渉だったのだろう。この神社が俺の想像通りその時建てられたものなら、何のためにこの井戸が掘られたのか。あの時無事治癒し、なんとか命を拾ったものも結果的には村から追われたそうだ。わずかばかりの食料を与えられ山の奥に追われたそうだ。つまりは死ねということだ。闘魂が残り失明する者がいた。醜い姿になった彼らは再び村に災厄を呼ぶと言ってね、抗体を持ち再び、闘争に、煩うことはない彼らを。だが天然痘は完全に世界から駆逐され、文明と技術の恩恵に溺れている俺たちは彼らの無知を笑う権利はない。帰るときに改めて気がついた。俺が来た左側とは反対に左側にも誰かが歩いた跡がある。誰が最近この井戸を覗いたのか。す、これは告発ではないよ。全然その村の歴史、今自分たちが住んでいる町、100年、わずか100年前はどうだったのか少し調べてみるといい。無駄なことは全て省く。す、と、ん、およそ200文字。やはりそれで終わらせたい。先を急いでいる人がいるし、俺も少し疲れた。やはりあの時のことを思い起こすのは少ししんどい。結果的に言うならば、姉は死んだ、そして姪も。はっきり言ってあの家族は崩壊した。残ったのは甥と彼の弟だけである。以上、姪と人形っていう題名の話でございました。で、レス読み、ちょっとこれすっげえ長かったよね。はい、で876、おーちゃん結婚すんのと、まあしないですね、一人暮らしです。で877、おっちゃんこんばんは、とまっちゃんですけどこんばんです。久々に今から生で聞かせてもらいます。昨日あった百物語、無事話が揃ったようですね。いつでもいいのでまた読んでくださいと。あ、昨日やってたんですね。すいません、全然知りません。え、いつでもいいのでまた読んでくださいって書いてあって、アドレスが貼ってあるんですけど、全然なんか違うところに飛ばされました。はい、で878、こんばんは、雑音全然ないですね。自宅にスタジオ作ったのと、まだ動いてません。で879、思いっきり創作集プンプンだわと。で880、出遅れた、敬愛する紳士のおっちゃんこんばん H、ま、敬愛されるのはよくわかんないですけど、まあ、紳士でもないんですけど。で881、伊沢さんこんばんは、と出遅れたので録音聞かせてもらいますと。あざす。で882、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないですけどこんばんは、と出遅れたけど今から聞くと。あざす。で883、伊沢さんこんばんは、ダンボッチの中ですかと。いや別にあのまだ一人暮らしのとこじゃないので、はい、ということで、名と人形という話でした。なんかちょっと終わり方がよくわかんなかったんですが、そう、なんかあの場面がコロコロ切り替わるから、ちょっとあの途中から聞いたりすると余計わかんないかもしれないですけど、はい、であとなんかリクあったかな。あとなんだっけな。あと、そっか、あとなんか長いのがあったんだよな。長いの忘れちゃったな。また今日もちょっとできないかな。うん、そうだな、長いのなんだよね。長いのしかないんだよね。だからちょっとそれはきついから、 そうすると特選怖い話さんの陸の方をやるべきなのかな。で1210番巨頭を、特選怖い話さんの厳選違う、うん、いいのか、厳選のページの、陸をがまだ、何十話も残ってるんですけど、次1210巨頭をっていう題名です。巨大の巨、頭でカタカナのお、あいうえおのお、カタカナのですね。はい、行きましょう。数年前ふとある村のことを思い出した。一人で旅行した時に行った小さな旅館のある村、心のこもったもてなしが印象的だったが、なぜか急に行きたくなった。連休に一人で車を走らせた。記憶力には自信がある方なので道は覚えている。村に近づくと場所を示す看板があるはずなのだが、その看板を見つけた時にあれと思った。この先まるまるキロメートルとなっていたと思うのが巨頭をになっていた。変な予感と行ってみたい気持ちが交錯したが、行ってみることにした。車で入ってみると村は廃村になっており、建物にも草が巻きついていた。車を降りようとすると20メーターくらい先の草むらから頭がやたら大きい人間が出てきた。ええとか思ってると周りにもいっぱいいる。しかもキモい動きで追いかけてきた。両手をぴったりと足につけ、でかい頭を左右に振りながら。車から降りないでよかった。恐ろしい勢いで車をバックさせ、とんでもない勢いで国道まで飛ばした。かえって地図を見ても数年前に行った村とその日行った場所は間違っていなかった。だがもう一度行こうとは思わない。以上、巨頭をっていう題名の話でございました。で次、裏世界1256。不思議な記憶というか、今でも鮮明に覚えている記憶。小学校5年生の夏休み、家の裏手にある大きなグラウンドで夏休みの自由研究である身近にいる昆虫リストを作ってた。するとグラウンドの隅、地面がコンクリになっている場所で下水道に通じるだろう錆びた鉄の扉を見つけた。興味本位で取っ手をつかんで開けてみると下に続くはしごが見える。それを見た俺は冒険ごっこがしたくなり、すぐさま家に帰って懐中電灯を取ってくるとワクワクしながらそのはしごを降りた。下についてみると床は金網になっており、さらに下には暗礁があるらしく、小さく水を溶かしてた。嫌な匂いがしなかったので下水ではないと思う。通路は後ろと前の2方向に伸びており、とりあえず正面に歩くことにした。懐中電灯で足元を照らし、ワクワクしながらしばらく歩くと、多分20メーターぐらい目の前に鉄格子が現れて行き止まりになっていて、すぐ脇には上に伸びるはしごが設置してあった。もっとすごいものが見れると思っていたのにとがっかりしながらはしごを上がった。歩いた距離からして道路を挟んだ反対側の空き地あたりでも出るんだろうと予想しながら、蓋を開けて地上に出ると、降りた場所と同じに出て、おまけに夕暮れ時だった。入ったのは昼過ぎのはずなのに、なんだか怖くなってきて、とりあえず家に帰ろうとグランドを後にしたんだけれど、何か変、なんというか風景が微妙におかしい。大まかなところは見知った近所なんだけれど、いつも駄菓子を買ってた雑貨屋が見たこともない民家になっていたり、公民館が病院になってたりした。道路標識も見たことない変なマークになってた。急いで家に向かってみるとやっぱり微妙に変だった。庭には巨大なサボテンが花を咲かしているし、スポーツカーを縦に縮めたみたいな妙なデザインの赤い車が駐車場に止まってた。玄関の脇にはインターホン代わりに下に向いた小さなレバーが飛び出してるし、 四つ足のひげの生えたキリンみたいな置物が扉の両サイドに立ってた。でもやっぱり自分の家なんだ。細かいところは違うけど、どう見ても自分の家だった。表札もちゃんと自分の名字だったし、なんか間違い探しをしている気分になった。玄関から入ってくのが怖くなって、家の裏手に回って台所の窓から中を覗くと、居間で紫のジンベエを着た父親となぜか学校の音楽教師が仲良く話をしていた。それ見た俺は当時プレイしてたドラクエ3のことを思い出した。あのゲームって裏世界ってあったじゃない。あれを思い出して裏世界に来てしまったと思った。慌てて元のグランドに戻って、さっきの地下通路に降りて元来た道を引き返した。本当に冷や汗かきながら必死で走ったよ。遅れると二度と戻れない気がして。で、入ってきたと思われる扉から出て無事に戻ってきた。この出来事があってから怖くて怖くてグランドに近づけなくなった。グランドの方を見るのも嫌だった。あれに関わると何かの拍子にまた裏世界に行ってしまって今度は戻れなくなるんじゃないかと気が気じゃなかった。グランドを避けて生活しているうちに引っ越してしまって、結局あれが何だったのか分からずじまいだった。でも半年前に仕事で近くを通る機会があったので、まだあるのかと寄ってみた。半分駐車場になってしまってたけれど、グランドはまだあった。でも当時の恐怖感とかフラッシュバックして、やっぱり近づけなかった。で、俺の体験。読みづらい長文でごめん。もしかしたら夢か何かを勘違いしているのかもしれないけど、なぜかかなり細部まで覚えている。以上、裏世界っていう題名の話でございました。で、次、行く前に一旦レッスン読み、884、一人暮らしするんだって、彼女でもできたのかなと、まあ、ご想像に、お任せということで、次、何番だっけ、1349、幽霊はデジタル化されるのか。今日はこれで終わりにします。これが5000話目に当たるはずです。当たるはずですっていうか、まあ、正確に5000話じゃないんですが、まあ、とりあえずそういうことで、はい。頭ぼーっとしながらでよければ聞いてくれ。ただし見た後で何か起こったとしても責任は取れないので勘弁。俺の地元は宮城の仙台なんだが、大学の4年の頃に友達と面白半分で幽霊はデジタル化されるのかという実験がしたくて、地元で有名な八木山橋にビデオ撮影に来た。八木山橋についてはググってくれればわかると思うので軽く説明させてもらうと、1. 昔は吊り橋で自殺の名所だった。 2. 吊り橋じゃなくなっても自殺者が後を絶たなかったので柵を作った。 3. 橋の下は竜の口という谷になっており、10年ほど前に閉鎖、崖崩れの危険があるためと公表してあるが、自殺した人の遺体が回収しきれずに多数あるためとの噂も。興味がある人はググってくれ。ビデオを撮影した時期はちょうど今頃、時間は午前1時を過ぎてた頃だったと思う。友人の車で八木山橋に向かい、橋から少し離れたところに停車して歩いて橋に向かった。当日は天気が良く星が綺麗に見えていたのを覚えている。橋について車が来ないタイミングを見計らって撮影を開始。友人はフェンスを背にして仙台の夜景をバックにポーズをとってた。俺はビデオを三脚に固定し10分ほど撮影してたが、途中で飽きてタバコをふかしてた。さらに暇になったのでカメラ固定で録画ボタンを押してるまま、俺も友人の隣に行って一緒にタバコをふかしたりふざけ合った。30分ほどしたら2人とも飽きてしまったので停止ボタンを押してビデオを止め、友人のアパートへと帰った。この帰る時点での時間は午前1時35分くらいだったと思う。友人宅に戻り早速上映会開始。 案の定画面には友人がアホなことをしている姿が映ってた。撮影してヤジを飛ばしている俺の声ももちろん入ってる。10分ほど経過して飽きた俺が友人と2人で映ってる場面になった。この直後画面右に白いものが映ってた。背景が夜景だけに光の加減で映ったのであろうと最初は思ったが、動きがどうもおかしい。よく見ると何か布のように見える。その布はだんだんと左に寄っていき、その前方が見えてきた。白いスカートだった。だんだん左に行くにつれて前方が見えてきた。白いワンピースを着た女性が画面の中に入ってきた。入ってきた位置からしてちょうど下のような感じで、ずもちろんであるが、当時の俺たちはそんなのを見なかった。女性はうつむき加減で画面におり、白いワンピースに裸足、長い黒髪だった。カメラに背を向け、俺と友人の間をすり抜けるとフェンスの手前まで歩いてきた。そしてそのままフェンスを登り始めた。フェンスの上部はネズミ返しのような構造になっており、さらに鉄条網があって普通には越えられないようになっているが、それがないかのようによじ登っていく。そしてそのまま橋の下に落下。画面を見てる俺と友人は呆然。その時には何が起きたのかわからなかった。画面では俺と友人がアホなことをして見てる俺たちは凍りついていた。女性が落ちた十数秒後、また女性が画面右から現れた。最初と違う点は以下の通り。1、ワンピースが血まみれ。2、髪の毛がボサボサ。3、皮膚のところどころが裂けてる&腫れ上がってる。4、内臓、多分小腸を引きずってた。表情は相変わらずわからない。間違いなく落ちたと分かるような姿で再び現れ、またもや俺と友人の間をすり抜けてフェンスによじ登り、そのまま落ちていった。そしてまた画面右から現れと、どんどん悲惨な状態になって、現れては落ちての繰り返し映像になった。友人にかぶってた。正確には俺と友達の間ね。何度落ちただろうか。白かったワンピースは赤茶色に染まり、見るも無残に破れていた。左足も折れてたような気がする。今まで見たどんなグロ画像よりもグロいのが画面に映ってた。また落ちるのかと思ったら、フェンスを登る直前に動きが止まり、画面を振り向いてきた。その時に初めて顔を見たのだが、両目がなかった。正しくは両目がある場所が空洞になっていた感じかな。そしてそのまま画面に向かって歩いてきた。カメラは人の胸の高さ150センチくらいに固定していたので、女性が近づくと画面いっぱいに女性の服が映った。映った部位はちょうど乳から鎖骨らへん。この部分も血まみれ&変色してグロかった。女性が画面に近づいたと思ったら、カメラのアングルがスーッと上に上がった。感覚としてはカメラを持ち上げた感じ。そしてそのまま女性の顔のドアップが画面いっぱいに。女性は何かブツブツつぶやいていたが、よく聞き取れなかった。口がボソボソと動いて、間違いなく何か喋ってた。そしてそこで撮影が切れたようで砂嵐になった。当時は帰るまできちんと撮影状態にあったので、なぜ勝手に撮影が終わってるのか、なぜ砂嵐になってるのか見当もつかなかった。この映像を見た後、二人でしばらく凍ってたが、とりあえず寝て明日教授に見せようと結論を出したところでお互いに寝た。友人は2階の寝室へ、俺は布団プラスタオルケットで寝た。精神的に疲れていたせいかすぐに眠れたと思う。ふと目が覚め、首を動かして時計を見たら4時ちょっと前だった。俺は寝るときに横を向いて寝る癖があるのだが、そのときに人生で初めて金縛りにあった。首を動かして時間を確認し、また元の位置に戻したときに金縛りにあった。目の前には足が見えた。目しか動かせない状態で視線を上に向けると、白いひらひらしたのが見えた。ああ、ビデオに映ってた女性か。俺は冷静にそんなことを思ってしまったのを覚えている。目を閉じようと思っても閉じられなかった。ただ瞬きだけはできた。スカートを確認し、視線を目の前の足に戻したところで、女性の足を血がツツーッと流れ落ちてくるのが見えた。布団はみるみる染まっていき、だんだんとシミが広がっていく様子が見えた。横を向いている俺の耳から頬にかけても血が垂れてきた。 血と分かった理由は明らかにぬるっとしていて生温かかったからだ。それがポツポツと垂れてくるのが分かる。もうガクガクブルブルしてしまいパニック状態だった。もう帰ってくれと思った時に目の前にビデオでアップになった女の顔が現れた。正確には俺の枕元に立ってたが、立ちながら俺の顔を覗き込むようにして見てきた。そんな感じ。鼻と鼻がくっつきそうな距離まで近づかれて何かをブツブツ言い始めた。この距離でいても鼻息どころか声を出した時の息さえ感じなかった。最初は何を言ってるかわからなかったが、徐々に聞き慣れてきた。
見てたよね、ずっと見てたよね。なんで、なんで。
この言葉を聞き取れたところで気を失ってしまったらしい。気がついたら時計を見た時から30分ほど時間が経っていた。布団には血の跡はおろか足跡も何も残ってなかった。恐る恐る布団を出て友人の部屋に報告に行った。友人の部屋に入ると友人は部屋の隅で膝を抱えてうずくまっていた。
すんませんでした。
こんなことを繰り返してた。友人を連れて下の部屋に降りて明るくして落ち着かせたところで話を聞いた。友人は寝るときには仰向けになって寝る癖があるらしく、当時も仰向けで胸元までタオルケットをかけて寝ていたそうだ。ふと夜中に目が覚めたら金縛りにあってたらしい。動けないと思ったときに両足を誰かに掴まれたそうだ。その手は血のようなものでぬめってたらしく、非常に気持ちが悪かったと言ってた。その掴んでる手がどんどん上に上がってきたそうだ。足首からももから腰、胸元とどんどん布団の中から這い上がってくる感じ。ちょうどこんな感じで布団と友人の間を上がってくる感じ。視線を胸元に移したら何かがこっちを凝視してたそうだ。それで怖くなり目を閉じたらしい。その直後にガバッと一気に這い上がってきて顔を突き合わせるような感じになったらしい。そういう気配がしたそうだ。びっくりして目を開けると目の前にはビデオに映ってた女性がいた。俺の時と同じように何かブツブツと喋ってたらしいが、友人には聞き取れなかったらしい。友人の記憶はそこでぷっつりと途切れて、俺が部屋に来た時になぜ部屋の隅にいたのかさえ覚えていなかった。その日のうちに大学の教授にビデオを送り、この体験を話した後で自己責任で見てくださいと付け加えた。数日後に教授から電話があり、お前たちだけしか映ってないぞと言われた。夜中にも変なことは起きなかったようで、俺と友人の話は鼻で笑われた。それ以来このビデオは誰にも見せておらず、友人が今も保管している。俺も友人もその日以来その女性の霊には会ってないし、変な体験もない。その日以来霊感が少しばかり強くなった気がするけど。以上、幽霊はデジタルされるのか、デジタル化されるのかっていう題名の話でございました。神々今日は、はい、ということで、はい、今日はこれで終わりたいと思います。まあ、なんだかんだで、まあ、1時間半ぐらいやってるということで、まあ OK でしょう。で、885ジータ、5000は達成おめでとうと、まあ、正確ではないんですけど、とりあえず、はい、ということで、あざす、わざわざ、祝ってくださりありがとうございます。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思っております。ではこの辺で終わりにしましょう。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。